岡山県には朝日川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組、岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は平川睦子です。今日はスタジオに国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所防災情報課専門官の高橋敦さんにお越しいただいております。高橋さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。岡山河川事務所から参りました防災情報課の高橋と申します。本日はよろしくお願いします。岡山河川事務所は岡山県に流れる一級河川の吉井川、朝日川、高橋川、金剛川、百軒川、小田川の一部を管理しています。仕事内容は洪水や高潮などの対策のために堤防強化などを実施したり、河川の水利用や渇水などの対応、河川環境の保全、河川の維持管理、防災減災対策といった幅広い業務を実施しています。防災情報課では岡山河川事務所で所管する一級河川の吉井川、朝日川、高橋川に関する防災体制の確保、構築、情報の発信や防災教育といった業務に当たっています。
具体的にはどういったお仕事をしてらっしゃるんでしょうか。
私は河川の状況を監視する水位や雨量の観測所や河川カメラ等の施設整備などを行っております。このような観測機器には現地から情報を収集するための無線通信や光ケーブルなどの設備が必要になるため、そういった機器の整備や維持管理も担当しています。また、災害時に迅速かつ適切に対応が行えるよう、事務所職員を対象とした訓練の企画・運営を行ったり、岡山県や気象台などの各関係機関の皆さんと緊密に連携して防災対応ができるように、関係機関の実施する訓練にも参加しています。近年では気候変動に伴い日本各地で極端な大雨による災害発生の頻度が増えている傾向があり、いつどこでも災害が起こりうる可能性があります。そういった災害時に役立つ情報として、本日は国土交通省が発信している防災情報やその具体的な取得方法について紹介させていただきたいと思います。
国土交通省が発信している防災情報やその具体的な取得方法について、今回はどのようなものをご紹介いただけるんでしょうか。
まずは河川に関する情報の提供についてご紹介させていただきたいと思います。国土交通省では全国の河川の水位や洪水予警報、レーダー雨量、河川カメラ画像などをリアルタイムで配信しております。インターネットで川の防災情報と検索していただくか、岡山河川事務所のホームページにリンクが掲載してありますので、そちらからもご確認いただけます。実際に私自身も今まで河川カメラ画像や水位の情報を収集するために川の防災情報を何度も使用していまして、雨が降るたびに川の上流の水位やカメラ画像を見て、川の水位がこれから上昇するのか下降するのか、ある程度の予測を立てるのに利用しています。
川の防災情報というサイトで河川に関する情報が確認できるということなんですね。その中の河川カメラの情報について詳しく教えてください。
岡山河川事務所では一級河川の吉井川、朝日川、高橋川を管理するために河川監視カメラを設置しております。通常時は河川への不法投棄等異常がないことを、雨が降り河川の水位が上昇しているときには河川状況把握等に利用するため設置を行っています。河川カメラ画像を一般に公開し、河川水位が高くなったときの状況を確認いただき、地域の方がいち早く状況把握して防災活動に役立てていただくように考えています。また5年ほど前に簡易型の河川カメラを複数設置し、従来のカメラと合わせて様々な箇所の河川カメラ画像がインターネットで見られるようになっています。
私もですね、川の防災情報、この河川カメラちょっとね見てみたんですけれども、例えば、岡山だと朝日川、相生橋の映像だったり、笹ヶ瀬川だと岡山市北区の花尻や白石の河川カメラ見ることができました。夕方の時間帯にアクセスしたんですが、結構ねクリアーに状況を見ることができました。皆さんもぜひ、たくさんカメラがあると自分自身が住んでいる場所とか、実家とか会社とか子どもたちが通っている学校の近く、至る所の河川の画像を見て情報収集しやすいですよね。大雨が降っている時の河川カメラについて見方や活用方法を教えてください。
川の防災情報では、川の状況が分かりやすいように、普段の河川の静止画に水の流れる方向や目印となる建造物の記載をしています。普段の川の様子と見比べることで、洪水時にカメラをご確認いただいた際に水位がどのくらい高くなっているかが分かりやすくなっています。また災害発生の危険度や避難の判断基準が分かるように、橋に水位に応じた赤や黄色のラインを入れている場合があり、いくつかのカメラの映像では橋とそのラインを画像で確認することもできます。洪水時に川の様子を見に行き、川に流されるという事故も発生しています。川に様子を見に行きたいという気持ちもわかりますが、川の様子をインターネットで確認することで安全に情報を得ることができますので、こうしたカメラの画像などを活用していただければと思います。その他、YouTube を活用し、岡山県庁や新鶴見橋河川カメラなどを配信しています。YouTube の検索より、中国地方整備局朝日川と検索し確認してみてください。
その他の河川に関する情報、どんな情報があるでしょうか。
河川を管理するために河川の水位情報があります。従来の水位計は河川を管理するために必要な箇所に設置していたため、観測する場所が数キロメートル離れているような場所もあり、ご自宅の最寄りの観測場所が確認しにくい状況だったと思います。そのため近年では洪水時のみの水位観測に特化した低コストな水位計をとして開発された危機管理型水位計を増やしており、より細かい情報発信を行うよう取り組みを行っています。この危機管理型水位計とは、円滑な避難行動や水防活動を支援するため、都道府県や市町村が管理する中小河川等への普及を促進し、水位観測網の充実を図ることを目的として整備しております。これまで水位計がなかった箇所についても水位情報の提供が可能となりましたので、ぜひ皆さんのご自宅の近くに水位計が設置されているかを川の防災情報で確認してもらえたらと思います。
わかりました。この危機管理型水位計です。この水位計の見方についても教えてください。
危機管理型水位計であれば、河川堤防の上部からの水位を測定するもので、あとどれぐらいで水位が堤防の上部まで達するかという表示の仕方をしています。洪水時の水位の上昇に応じてアイコンの色が紫や黒に変化し、河川水位が上昇し堤防上部までどれだけ迫っているかが分かるようになっています。ちなみに従来の水位計では多くのものが川底からの水面までの高さを示しています。こちらも水位の上昇に応じてアイコンの色が赤や紫等に変化し、避難判断に活用できるよう表示しております。岡山河川事務所が管理している区間以外の河川も確認することができますので、ぜひ活用してください。
わかりました。河川に関する情報は川の防災情報で確認できることがわかりました。他にも事前に備えることができることありますか？
はい、国土交通省では河川の堤防を強くしたり川底を掘ったりすることで洪水を安全に流せるように整備を進めています。一方で堤防が高くなってもこれまで経験したことのないような豪雨によって堤防を上回る洪水が起きる可能性はあります。お住まいの市町村から発行されているハザードマップや防災マップには、河川が氾濫した時に浸水する可能性がある範囲や土砂災害の危険性が高い場所などの危険情報と避難場所などが書かれています。 市町村から配布され、お手元にある方が多いのではないでしょうか。もしお手元にない場合は、各市町村のウェブサイトで確認できますし、インターネットの検索画面からハザードマップとお住まいの自治体名で検索いただくと、比較的簡単に見ることができると思います。また、国土交通省の運営するハザードマップポータルサイトにアクセスいただければ、全国の自治体のハザードマップに簡単にアクセスできます。ハザードマップでお住まいの場所を確認して、氾濫した時に浸水しないか、避難場所や知り合いの家に逃げた方が良いのかなど、ご家族と相談してみてください。近くに山があるときは、川の氾濫だけでなく、土砂災害の危険性も確認してください。また、避難場所までの移動ルートにも、同様に浸水や土砂災害の危険がないか確認し、安全に避難できるよう事前に準備しておいていただければと思います。
わかりました。では、いざ災害が起こるような大雨が降っているようなときは、どのように情報収集すればいいでしょうか。
はい、大雨が降っている際には事前に気象庁や自治体から災害が発生するような大雨が予想されるという情報が発信されるため、そういった情報に注意いただくとともに、いざ大雨が降っている状況の際には河川の水位をテレビのデジタル情報やインターネットで見ることができます。テレビは NHK 総合で D データボタンから防災生活情報、河川水位の状況、インターネットでは先ほどもご紹介した川の防災情報で水位を見ることができます。他にもインターネットでは国や県、市、報道機関や民間企業から様々な情報が提供されています。掲載されている数値や映像は同じでも、操作の方法は情報を提供している機関によって違うので、自分が見やすいところを探すのが大切です。また国が管理する河川で氾濫の危険がある状態となったとき、河川が氾濫したときは国土交通省から皆様の携帯電話へ緊急速報メールを送付します。
わかりました。日頃から事前の備えをしておくとともに、いざという時にどうやって情報収集することができるのか確認しておくことが大切と言えそうです。今日は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所防災情報課専門官高橋敦さんにお話を伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
国土交通省が発信している防災情報やその具体的な取得方法について教えていただきました。今日も本当に勉強になりました。改めまして、川の防災情報というサイト、河川に関する情報を確認することができます。河川カメラ映像をご覧になってみてください。自分の住んでいる近くの河川の画像を見て、いざという時の情報収集などにつなげてください。また YouTube を活用して岡山県庁や新鶴見橋の河川カメラなどの配信も行っているということでした。さて、次回の放送は来年2026年1月9日金曜日午前9時から、再放送は午後1時からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は平川睦子でした。